シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ニギンフィルムフェスティバル2024としてですね、連続配信できているかと思いますが、今年もやっぱり鳥はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフメンバーのベップと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、やっぱり、ペプさんに来ていただきましたってとこなんですけど。
何年目 ?3 年目ですか、これ。
そうですね、3年目ですね。
フェスしか出てないアーティストっているんですかね。僕、フェスしか呼ばれてないんですけど。
ああ、確かに、そう。あ、いやいや、そんなことないですよ。周年記念で、あれですね、やってますね。
ああ。でももう、レギュラー化してないの、これは Apple TV。プラスだけでしょ。
やろうとしてるんですけどね、なかなかね、タイミングを逃すみたいな
し
感
か
じです
も
けどね。
ね、やっぱり3年経っても映画そんなに公開ない、公開というかその配信自体もあんまないんですよね。年間多分3、4本ねぐらいでしょ。2ヶ月に1本もないですもんね。ドラマの方が多いから。
そうなんですよ
だから
ね。
別に全部やってもそんなに頻繁に撮ることはないんですけど、まあ今年も1年待ったっていう感じなんですけど。
しかもなんか最近のニュースでね、Apple TV Plus ちょっとなんか予算縮小みたいな感じの
いや
こと言っ
まあ、
てたんで、
そらそうでしょうね。だからいわゆるなんていうんですか、一般的な配信サービスと比べると、さあまず弾数が圧倒的に少ないじゃないですか。となってくると、まあ、今年の2本目特に象徴されるような感じで、今後はやっぱり劇場とこううまいことバランス取りながらやっていくのかなっていう気はしますよね。だからアップルだけで作るっていうよりも、こう今までの既存のこう配給会社とアップルが一緒に力合わせてやっていくみたいな感じに、路線がちょっとフェーズが移動していくのかなっていう感じはしますけどね。
まあね、多分今まで通りとはいかなくなって、まあ、おっしゃる通り何らかの手こ入れ、方向転換をする
そう
ん
で
だ
す
と
よ
思い
ね。
ま
だ
す
から差
ね。
別化をしないと弾数では語れへんしっていうことになるんで、じゃあどうするかっていうことになってくるんだろうなと思うんですけどね。まあそういう意味ではこれ結構面白い、そのアップルのこう動きが今後面白い動きになるんじゃないのかなという気はしますけどね。
こんなね、多分ね、Apple TV Plus の動向をね、頑張って追ってんのもね、人もそんなにないみたいな感じがするんで
まあ
すけ
そう
ど
で
ね。
しょうね。我々ぐらいでしょうね、多分ね。なんで、まあそれも含めてちょっとね、アップルがやっているこれに関してはちょっとね、しっかり追っていきたいなと思いますけどね。
そうですね。今年も2本ですね、やろうと思いますん
わか
で、
りまし
よ
た。
ろしくお願いしま
お
すっ
願
てい こ
し
と
ます。
で。というわけで、ペプさんとやるのは、今説明した通り、Apple TV Plus の映画作品をネタバレなしで感想を話していく、ディギン Apple TV Plus を今回もやりたいと思います。で、今年の1本目のお題作品は、ファンシーダンスとなります。まずは、この映画の概要を読んでみます。妹の失踪後、ジャックスは、姪のロキと力を合わせなければならない。残された家族を必死に守ろうと、二人は法に逆らい、オクラホマシティのバウアウへ旅に出るのだった。となっております。これね、Apple TV Plus の書いてあるやつをそのまま読んだんですけど、これ多分聞いてもさっぱりわからないっ
まあ、わかんないですよね。何の
てい
こっ
う。
ちゃっ
俺もまあ
てい
ちょっ
う。
とね、補足しつつ話そうと思いますけど、
そうですね。
という作品を、ネタバレなしで話そうと思いますが、この作品の感想を、は自分、ロンペから話したいと思います。
その前に、
はい。
大事なことをちょっと言っておきたいなと思うんですけど、
はい。
ファンシーダンスっていうと、
うん、
須尾正幸監督のファンシーダンスがどうしても出てくるんですよ。
うん、
で、あっちはあのファンシーっていう風にね、カタカナ表記、棒じゃなくてイになってるんですけど、今回は一応カタカナ表記、
ね、
そう、うん、カタカナ表記は棒、ファンシーのダンスっていうことになるんですけど、ややこしいことに、Apple TV でもファンシーダンス、須尾監督のファンシーダンスも見れるんで、
う
ん、
お
ややこしいはややこしいんですよね。だから
しかもね、音声で聞くとね、区別つかない
ってことですね。全く区別つかないでしょ。で、うん、英語表記だと全く一緒になるんですよ。だから困ったもんやなっていう感じなんですけど、
うん、
今回のそのファンシーダンスは、リリー・グラッドストーンがね主演を務めている、うん、リリー・グラッドストーンっていうのはキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンの、
ね、そうですね、はい、まあ皆さんそれで知ったんじゃないかな。
ディカプリオの、まあ、奥さん役で出てきた彼女ですね、
うんうん、
はい、が主演の方なんで、ちょっとややこしいんですけど、はい、これはちょっと最初に言っとかないといけない。
そうですね。2024年のアメリカ映画っていうところですね。
はい、そうです。
はい。の感想を話していきたいと思うんですけど、
うん、コンペさんお願いしていいですか。
はい。今の話で言うと、
うん、
今日、完全に余談になっちゃいますけど、池袋の新聞芸座で、歌丸さんのトーク付きだったんで、うん、渋垣隊ボーイズ&ガールズを僕見てたんですけど、はい。
もっくんつ
ながり、ね、そう。あれ多分もっくんの初、
うん、
映画初出演なんじゃないかなと思うんで、はいはい、それを見ましたけど、今ね、たまたま思い出しましたけど、
うんうん、
そうですね。まあ、そう、関係ないですけど。
まあね、そっちはファンシーの、はい、ややこしいね。どっちがどっちやねんって話になってきますけど、間違う方の日本映画のファンシーダンスが、もっくんが主演やったっていうことですよね。
そうですね。お坊さんのやつ。はい、
うん、
で、今回のお題はお坊さん出てこないですけど、だからアメリカ映画で、まあ、さっきの概要読んでも結構わかんないと思うんですけど。
何もわかりませんよね。
うん。
うん、
この映画は、オクラホマ州、アメリカのオクラホマ州のネイティブアメリカンの、
うん、
これ僕初めて聞いたかもしれないですけど、セネカ・カユーガ族の話ってとこですね。
うん、
はい、で、まあ、ネイティブアメリカンものの映画とかドラマって、はい、
うん、
最近結構、最近、近年増えてると思うんですけど、
そうですね、
アメリカだけじゃなくてカナダもあるんで、
うんうんうん、
カナダも含めると、結構もっとあって、今さっき僕はセヌカ・カユーガ族って言いましたけど、
はい、
いろんな部族がいて、覚えきれないぐらいだと思うんですけど、さっき、ケプさんが言ってくれた、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンは、
はい、
王政持続っていう、
そうですね、
うん、人たちの話が出てきましたけど、
うん、
あとは、MCU、マーベル・シネマティック・ユニバースのドラマ、うん、エコーっていう作品があったんですけど、あれはシャイアン族の話ですね。うん、で、あと、僕はディズニープラスっていうのもやってますけど、はいはい、あれで、ラフランスさんと、
うん、
エコーっていう短編映画の感想も話したんですけど、
うんうんうん、
あれもシャイアン族。
ほうほうほう。
なんですね。
うん、
あ、じゃあエコーじゃない。ルーフか。ルーフっていう短編映画の話もしたんですけど、
うん、
あれもシャイアン族なんですね。
うんう
ん
うん、
で、あと多分皆さん知ってる、映画タイトルで言うと、ウィンドリバーがあって、
あ、そうですね、はいはいはい、
あれは、これは読まないとわかんない。北部、アラバホ族と東ショシオニ族っていう人たちの、あと、あれですね、保留地、の話ですよね。で、ウィンドリバーって、テイラー・シェリダンの、作品でしたけど、このウィンドリバーで僕、結構はっきりしたと知ったと思うんですけど、この先住民保留地っていうものの、存在と、例えばそこで 事件などが起きたらどうなるのかっていうのは、結構このウィンドリバーって映画で僕は知った気がするんですね。で、まぁ、あ、ちょっとそことも今回絡む作品かなというところですね。で、このファンシーダンスは先ほど名前があったね、主演はリリー・ブラッドストーン、演じるジャックスっていう女性。
はい、
で、概要にもあった、ロキっていう名がいるんで、まあ結構この二人の話になっていくんですけど、映画の冒頭は、この二人が、まあ、河原みたいなところにいるとこから始まるんですけど、まあ、名とおばなんですけど、最初、概要とか読まずに見てると、結構、この関係性がわかんない。
わからないですね。
うんですね。なんか、親子なのかな、姉妹にも見えるしっていうところで、このリリー・グラッドストーンって人が結構見た目で僕年齢がわかんない、感じがしますよね。
はい、
映画見ても、これだから皆さん映画見てて知ってる顔知ってると思うんですけど、果たして彼女、俳優の実年齢が何歳かっていうのは多分わかんない、ぐらいですよね。だからそれもあってちょっとわかんないんですけど、で、まあこの二人、まあ、後々名刀場ってことも映画の中でもわかるんですけど、
はい、
この二人が、もう、冒頭で、なんか、みるみる、車を盗むことになって、なんかね、それが、手慣れた感じというか、車買い取り業者みたいなところに売りに行くんですけど、なんか、業者の方の人も、なんか、状況把握みたいな感じで、なんか、こういうことが、まあまあ、日常的に、あるのかなというところが、この、ですね、冒頭だけ見ても、彼ら、彼女たちの生活というか、価値観みたいのが垣間見れる、まあ、冒頭の出来事かなというところが見えたというところです。で、そのお店かな、はい、店内に、行方不明者を探してるね、よくアメリカ映画とかが出てくる。張り紙みたいのがたくさん貼られていて、なんかそういう土地なんだとも思うし、その中の新しい一枚が、その、ジャックスにとっては妹、ロキにとっては母親のハウイっていう人を探している張り紙だってことが、まあそこを見たらね、ちょっとわかんないですけど、映画を見進めていくとだんだんわかっていくっていうところですね。
そうなんですね。
で、この、なんか映画を、見てだんだん分かっていくっていうのはこの映画多くて、まあ、最初から分かりやすく、こういう人物関係ですっていうのを説明しないタイプの作品っていうところですよね。特に、このジャックスの家族関係は、複雑な部分があって、それは結構ね、小出しに分かっていくし、ある意味それ自体が、まあ、ね、映画を集中して、見続ける、まあ、要素にもなってるかなっていうところですね。
はい。
で、映画は、このジャックスとロッキーが、行方不明のタウイを探すこと、あと、まあ、ロッキーは、まあ、親がいなくなってしまって、そのおばであるジャックスと暮らしているみたいなんですけど、このジャックスにもいろいろ問題があって、その、養育者としての、まあ、基準を満たしていないっていうことを言われて、まあ、ちょっと二人が引き離されそうになるっていうこと、あと、もう一つ、これは、概要のところにも書いてありましたけど、ファウアウっていうですね、その、ネイティブアメリカンのお祭り、まあ、特に踊り、ダンスが重要な、要素になるお祭り、ファウアウに向かうっていうこと、の、まあ、この三つぐらいの要素が結構並行して描かれているっていう話になっていくって感じですね。結構、きっちり話は作ってあって、まあ、その、行方不明になっているタウイの、まあ、はっきり事件だと思うんですけど、ここはきっちりですね、ミステリー的な、謎解きがあったり、決着があるし、 ジャックスには、その複雑な家庭環境の中で血の繋がらないお兄さんがいて、彼がこの居留地の警察官みたいのをしているん
そうです
です
ね。
ね。で、この彼が結構この事件のパートは関わっているところですね。で、ジャックスの、ロキの面倒を見るとして、さっき言った養育者の、基準がどうのっていう部分は、まあ、ちょっと、ジャックスの過去と、あとは、実の父親がいるんですけど、その父親と、再婚相手の女性、現行の、再婚相手の女性っていうのが関わってくることになるっていう。で、最後のそのパウアウっていうですね、お祭りの部分。まあ、このお祭りには、もともとその行方不明になったタウイとその娘であるロキが、親子でダンスする予定だったっていうところ
そうで
です す
ね。
よね。で、まあ、ここは結構、まあ、クライマックスというか目的地になっていく。で、なるんですけど、まあ、そこがどういう決着をつくか。
そうですね。
みたいなところが、まあ、見事にこのネイティブアメリカンの、まあ、そしてさっき言ったその居留地っていう場所の要素を盛り込んで描いてるってことだと思います。で、まあ、映画見てると、だんだん分かってくるっていうか感じてくると思うんですけど、この映画。まあ、中盤以降ね、これ全体がめでたしめでたしで終わるような、全方位的なそのハッピーエンドにはどう考えてもならないだろうっていうことは予想できてくるんで
そう
す
です
ね。
ね。
では、それをこの映画の中で、どう決着をつけるのか、終わらせるのかっていう部分、もちろんね、この映画に登場してくる人たちは、その映画が終わる部分の後の、人生も続くんだと思うんですけど、まあそれが分かりつつも、この物語の映画で描いてる部分のラストはどうなるのか、何が待ってるのかっていうのを、まあ僕はどうなるのかなって考えながら見るんですけど、ああ、こういう終わらせようとするんだなっていう、やっぱりひとまずの決着が、あって、まあ、そこは、この映画が、描いてる部分なんだな、という感じで、見れたかな、というところですね。はい。とりあえず、僕の感想は以上になります。では、続いて、ペプさんの感想を、はい、お願いします。
まず先ほどロンペさんがおっしゃったように、そういうアメリカ先住民、まあネイティブアメリカンを題材にした作品が非常に多いっていうのは、あるんですけど、やっぱりそのどれもがこう決してこうハッピーな話にはやっぱり行き着かないんですよね。過去を振り返ってはもちろんそうやし、今現在進行形、まあ、特にこの、ファンシーダンスにおける、先住民の人たちの暮らしっていうのもやっぱり現在進行形で非常に不自由なものであるというふうな描かれ方をしていて、でその閉塞感みたいなものをやっぱり描くという部分においては今回もやっぱりすごい高水準のそういう閉塞感、先ほどロンペさんがこの話は、どう考えてもハッピーエンドには落ち着かないだろうなと思って見てたっていう話がありましたけど、まさにそれをこうそのなんて言うんですか、その結局その閉塞感がずーっと物語に漂ってるから、そこに我々見てる方が行き着かないというね、形になってて、これはやっぱりストーリーテリングとしてもすごくよくできてると思います。で、最初にその2人がこう川っぺりで車を盗むっていうシーンがあるんですけど、まあそこもこううまいこと連携プレーで盗んでいくっていう話で、で、 非常にスムーズなんですよね、その運びが。だから、まあ、あの息をするように盗みを働いてるっていう感じがあって、でそれって裏返せばやっぱりそういうことをしていかないとなかなかまともに、まともにっていうかね、その、まあ、法をこうある程度犯していかないといい暮らしなりなんなり彼らが望む、まあそんなにいい暮らしを望んでるわけでもないと思うんですけど、彼らが望む人並みの暮らしを送るのも結構厳しいんだよっていうのがやっぱりその時点で見てる側にはやっぱ分かってくるので、
うん、
そこはねやっぱり映画的な見せ方プラスやっぱりそこの裏にあるこう生活に対する厳しさであったりとかそういうものっていうのも描かれてて、これはやっぱりすごいうまいなと思いましたね。で、うん、今回その、監督、初監督になるんですけど、エリカ・トレンブレーさんっていう人が、監督してるんですけど、脚本もそうかな、今回は。脚本も一応共同脚本みたいな感じで入ってるんですけど、
うん、
映画としては初監督っていうことで、だから、なんかやっぱり見た感じその先住民の方という風な感じは見えないんですが、この辺りをやっぱうまいこと話に落とし込んでるっていうのはちょっとすごいなという風に見てて思いました、
うん、
はい。なので、そこの部分はすごくこれから見る人にもやっぱ注目して見ていただきたいですし、でまあパウアウというね、先ほどロンペさんも説明してくださってましたけども、そういう先住民のためのお祭りみたいなものがあって、でそこにやっぱり異様にこう執着してるというかね、特にロキと、うん、まあ本来、まあ、一緒に行くであろう母親、まあ今はその失踪してしまった行方不明の母親との間の約束っていうのをやっぱりロキがどうしても守ろうとすると。で、
うん、
そこにある種ジャックスはちょっと距離を置いてるみたいなね、
そう
ところがあるんですよね、うん、だからそこのそのパウアウというものがこの先住民の特にこの、部族に種族にとってのこうどれぐらいの位置にあるのかっていうところのちょっと温度差みたいなものもなんでなのかっていうのもまあおいおいこう話を追っていくと分かってくるんですけど、
うん、
そこもまあ非常にうまいなというふうに思いましたね。なんで基本的にはやっぱり良質な作品だと思いますし、特にこの、リリー・グラドストーン演じるジャックスの感じっていうのが、まあ、まさにキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンで、彼女が演じてた役ともこう動じない、こう何事にもあまり動じないっていうところに関して言うと割と近しいものもあったりとかして、キャラクター的にはちょっと違うんですけど、割と演技的にはあんまりこうあれキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン見た時とそんなにあんまり変わらないっていうような感じで演じてて、
うん、
そこもイメージとしてはすごいこう重なる部分があって、まあ、見やすいのかなと思いますけど、まあよく言えばこう今後彼女が出てくる作品でまた全然違う毛色の作品をまた見てみたいなという気持ちもありますけど、このファンシーダンス自体がキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンを撮ってる、間のブレイクの間にこの作品をどうやら撮ったらしくて、ほぼ同時進行みたいにして撮ってたみたいなんですよね。だから、まあ演技的に近いのもまあちょっと納得がいくというか、全く違うものっていうような感じで撮られてないっていうところもまあ、あーなるほどねっていう、その事実を後から聞くとまあああ面白いっていうか、ああそう、あ確かにそうなのかなっていうふうに思うところはありましたね、
うん
うん、で特にそのパウアウという、催しに対する ところと、あと、ジャックスがロキに対するおばさんであるというところもこの作品では実はすごいキーになってて、
うん、
その先住民の人たちにおけるそのおばさんという言葉が、
うん、
どういう意味を持つのかっていうのが物語の終盤で明らかになるんですけど、
うん、
そこのその言葉の意味の捉え方の違いによって、まあ、2人のちょっと感情的な行き違いみたいなものがね出てくるっていうのもやっぱすごいうまいなというふうに思いましたし、本当にその、言葉なり、何なりにこうどっぷり入ってないとこういう脚本ってやっぱなかなか描けないだろうなと思うので、そこはやっぱりちょっとすごいなと思いました。で、じゃあ、すごい良かったのかっていうと、まあ不満がないわけではなくて、実は終盤本当に物語が最終的にこうずっと、まあ、ある種のこうクライマックスに向けてこう動いていく中で、ちょっとねやっぱりそれまでの、リアリティラインをちょっと超えてしまうような展開っていうものが出てきまして、
うん、
そこはねちょっととね、この作品にはあまりにもちょっと飛躍が過ぎるんじゃないかっていうふうに、まあ、僕はね、
うん、
ちょっと思ってしまったんで、若干そこはちょっとマイナスポイントかなという気はするんですけど、まあでも初監督っていうことも考えれば、まあ上々じゃないかなとは思いますけどね。何よりやっぱりこの本当にアメリカの先住民の人たちがこう居留地というところにこう半ばまあ押し込められてるわけですよね結局ね、
うん、
でそっから本当に彼女たちというかまあ彼ら彼女たちに自由なり何なりっていうものがやっぱり明らかに与えられてない。でとにかくそのちょっとでもそこの普通の暮らしというか、まあいわゆるアメリカの人たちが、暮らせるであろう普通の暮らしみたいなものを望もうとすると、やれ経済的な問題であったりとか、やれその居留地の問題であったりとかっていういろんなことでやっぱり制約を受ける。で例えば母親が、失踪していなくなりましたと。でじゃあそのおばさんにおけるジャックスにその保護者としての資格があるのかどうかみたいなところ、まあ本当に2週間ぐらいでそこを嗅ぎつけて、で、ちょっとそこは審査しないといけませんみたいな話になるとかっていうのも本当に完全に監視されてるわけですよね、この生活がね、
うん、
これがねやっぱりちょっとやっぱすごい問題やなとやっぱり思いますし、じゃあ同じようなことが例えばいわゆる一般的な白人の家庭で起こった時に同じことが起こりますかって言ったらきっと起こらないと思うんですよ、
うん、
っていうそういう問題もこの作品の中にはちゃんと盛り込まれてるし、おそらくその先住民の人たちが見ればおーよくぞこう描いてくれたみたいなこうね膝を打つようなシーンっていうのも多分結構あるのかなと、我々は全く門外観やし人種も違うのでそこは想像でしかないんですけど、それはやっぱすごい感じましたね。で何よりまあどこまでうまいことできてるかどうかっていうのはもうこれも全くの想像でしかないんですけど、先住民の操ってる言葉と英語をまあ巧みにこの使い分けるんですよね、ジャックスもそうやしロキもそうやし、
うん、
でその先住民の言葉をまあ2人だけが、まあもちろん2人で暮らしてるわけですから2人だけがそれを理解してるわけで、
うん、
それをこう使うことでちょっとした危機を乗り越えていったりとか、
うん、
そういうところもあって、まあやっぱりかなりこうレベル的にはやっぱり 偉そうな言い方ですけど、すごい高水準な話になってるなっていうのはやっぱ思いました。
うん
うん、なので不満がないわけではないんですけども、
うん、
全体としてはやっぱりすごい作品だったなと思いますし、もちろんこのエリ監督のエリカ・トレンブレイが今後どういう作品を撮っていくか、もちろんリリー・グラドストーンなり、ロキの役を得たイザベル・デロイ・オルソンさんであったりとかがどういうこうまた話を今後紡いでくれるのかっていうのもすごい楽しみやなと思いますね。
うん、
うん、なんでまあアップルね、契約してる人どんだけいるか分かりませんけど、
うん、
少なくともまあロンペさんもいっぱい配信の作品見られてるじゃないですか。
はい、
でまあ感想話してて多分いろいろあると思うんですけど、なかなかこうあの上質の作品にこう当たることっていうのもそんなに数多くないじゃないですか。
うん、
特にあのネットフリックスのねオリジナルとかってなってくると、まあ、各国からいろんな作品が出てくるんですけど、うん、まあまあ玉石混交やし石に当たることの方が多いなと最近特に思うんですけど、そういう意味ではやっぱアップルがそんなに数多く映画を制作はしてないんですけど、
うん、
やっぱ高水準のものをやっぱ出してきてるなってっていうふうに思いますし、制作陣のやっぱりこう本気度というかね、まあ量より質っていう部分はやっぱりアップルの作品の中にはあるなとやっぱ思いますけどね。
うん、
うん、なのでネットフリックスとかまああの他の配信サービスのオリジナル見てて、まあ、特にネットフリックスかな、あのあれって思うような人はアップルもし見る機会があったら見ていただいたら、あってやっぱ思うところはきっとあると思いますね。
うん、
なんでいやもうこれはもうぜひあの多くの方に見ていただきたいですし、特にそういう先住民の知識とかもしおありの人がいたらどう感じられるのかなっていうのもすごく興味深いところですね。
はい、ありがとうございます。そうですね、だからヘプさん言われたその言葉の部分ですよね。
はい、
あの僕そうだ言い忘れたけど、
うんうんう
ん、俺確か吹き替えあたり吹き替えで見たんですけど、
あ、はいはいはい、
あのだから先住民の言葉の部分はもちろんその先住民の言葉で字幕が入るんですね、吹き替えで見てても、
う
ん、
はい、そうですね、
だからあの吹き替えでなくして見てても、まあ、まあまあ字幕を追うことになるっていう
作品
ではあるっていうところですね。
う
ん、あでもそれでいいと思うんですけど、あのね、たまにそういうに何カ国語が出てくるのを全部吹き替えちゃってるやつがあると何の意味もないじゃないかっていうところがあるんで、あの、それはないくてちゃんとやってますっていうところですけど、うんうん、そうなんですよね、うん、
あれは本当ね、吹き替えってそう全部吹き替えたら意味ないやろっていう、
本当ですよ ね、
ね、うん、当たり前の話じゃんって思います、ね、うん、
その当たり前ができてないのが頭にあるんで、
そうそうそうそう
多いって思ってやりますけど、
ね、うん、はい、だからそこまで全部訳さないと、例えば他のね、うん、地域とか他の国ではやっぱり吹き替えとして認識してもらえないというか、こう消費してもらえないのかなと、こう、うがった見方をしてしまうというか、物語の意味が変わってくるやないかっていう話なんで、そこはね、ちょっと考えてほしいなと思いますけど、それでもやっぱり全部吹き替えないとダメっていうことなのかなっていうふうにね、やっぱ思ってしまいますけどね。
ね、だから、これだからこの作品でも、
はい、
あのその、先住民の言葉を使うときって、うん、その英語だけ分かる人には分からないってことなんですね、その会話の部分がね。でもそこにはあの映画的にはその先住民の言葉に対して字幕が出る、
そうそう、
多分英語だから全米配信でもきっとそこは英語で字幕が出る部分なんですよね。
ですね、
うん、それは観客に伝えるために出てるような字幕っていうところですよね。はい、だから、 映画によっては、そういうシーンで、字幕すら出ないっ
あ、あ
てい
り
う、
ますあります。
やりますよね。だからそれは観客にも伝える気がないっていうやつ
観
です
客
よね。
もその言葉の意味がわからないということを共有してくれっていう作品ですよ
あり
ね。
ますよね。だから
あり
そ
ま
の
すあり
違い
ます。
はあると思いますよね。
でもこの作品においては先住民の言葉を彼女たちが、使うことで意思疎通を図ってるその意味っていうのはやっぱりすごい大事だから、
そうですね。
そこは字幕がちゃんと入ってるっていうところなんですよね。そこもうまいなっていうか、ちゃんと作ってるなっていうふうに思いますけどね。
ね、そこもひどかったし、あとは、やっぱその、さっきペップさんも言いましたけど、主人公のジャックスの、この、青年化、回遊家族の、ルーツ的なものだったり、特有のものだったりに対する思いというか、
そうですね。
スタンスが、まあ、結構見てるのもわかるんですけど、強くないっていうところがあって、まあ、なんか多分ある時点からなんかそういう風になったんだろうなっていうのが、まあ、だんだんわかってくるんですけど、そのね、ダンスを、だから、ロキはやってるんだけど、おばさんは踊らないの？みたいなことを言うと、昔は踊ってたけどやめたみたいなことを言ってるし、あと、なんでしょうね。行方不明だった妹を、なんでしょうね。部族の人たちが、人海戦術みたいにして、探す場面
あれ
がある
も
んです
ね、
け
割
ど、
とアメリカ
そ
というかね、
う。はい。
映画見てると割と出てくるじゃないですか。こうい
で、出
う
てく
行
るん
方
です
不明
け
の人
ど、
をこうね、こうみんなでこう呼びかけながら探すっていう、あれがこう果たして効率的やどうかっていうのは甚だ疑問なんですけど。
で、なんかその時に、なんか、特有の言葉を、なんか、わだたういって言葉を叫びながら創作するんですけど、ジャックスだけはそれを言わないっていうところがあって、なんか、偉そうなおばちゃんに、あなたも叫びなさいみたいなことを言われるんだけど、彼女はそれを言わないみたいなところで、やっぱりなんかね、ペプさんも言われたように、なんか、距離を取ってる感じがするっていうところがあって、なんかね、そこら辺の思い、あるんだなって思いながら見てると、ってとこなんですよね。
で、それがやっぱり最後のね、まあ本当にラストのクライマックスのところで効いてくるっていうね、とこ
その
ろ
こ
もやっ
と、
ぱうまい
僕
です
が
よ
今
ね。
言った言葉とダンスも両方ですけど、やっぱね、クライマックスに効いてくる部分なんで、
そうなんですよ。
やっぱね、その引っかかった部分っていうのは、回収されるんだなっていうところ
いや、
あ
ほんと
り
ほん
ます
と。
し、そういうのね、よくできた脚本でよくありますけど、なんかね、そういうのもやってるような作品だろうなとは思いますけどね。
そうですね。あと、その、ロキが、着てる服とかっていうのも含めて、こう、すごい、彼女、ロキという存在だったり、その、まあ、で、ちょうど、この話の中で所長を迎えるっていう部分が出てくるんですけど、ちょうどまあそれぐらいの12歳とか13歳とかそのあたりの年齢のこう子供がこうどういう立ち振る舞いだったりとか、どういうその気持ちで揺れ動いてんのかとかっていうのもファッションでも実は分かるようになってて、最初はすごいジャックス寄りの、どっちかというとこう男勝り的な感じの洋服、まあ、T シャツですよね、T シャツに、まあ、ご丁寧にやっぱり狼のこうねプリントがされてるものを着てるんですけど、そういうすごい荒々しい部分っていうのが出てきたり、でもそのパウワウに行くためのパウワウで、着るための、衣装を着たりするとやっぱり全然イメージがちょっと変わってくるとか、そのあたりもやっぱりすごい上手いなと思いますよね。だから作品によってはこう本当にこの人衣装何枚持ってんねんっていうような作品もまあものによってはあるし、まあかね、古い映画なんかだと本当にヒロインと呼ばれる人がどんどんどんどんもうファッションショーのごとく ね、衣装を変えるってこれどこにリアリティがあるんやっていう、ね、話になるんですけど、こう少なくともこのファンシーダンスの、ロキの衣装にはやっぱりいちいち意味があるし、
うん、
ちゃんとそこにはそのロキの性格なりなんなりっていうものを表したりするところもやっぱり強くあるので、そこにもぜひ注目して見ていただきたいなと思いますね。
そうですね、
うん、あとやっぱりジャックスがそのまあ自分のそのルーツのセネガカイユガ族との間にその距離を取らざるを得ないというか、こう、
うん、
なってしまった一つの要因みたいなのが彼女の中にも実はあって、まあ、それもその物語が進んでいくと分かってくるんですけど、そこもやっぱり、ああでも今時の映画よねっていう、そりゃそうよねっていう感じにやっぱりなってくるのもすごい面白いなと思いながら見てましたね。
うん。
うん、
そうですね。まあやっぱ先住民ものってあまり僕らが過去のアメリカ映画を見ててもなかなかピラッとは出てきてるかもしれないけど、うん、そこがメインのテーマとかキャラクターになってなかった部分なんで、
そうそうそう
出てくるとやっぱ初めて知ることが多くて、
そうですね、
うん、面白いと思いますんで、うん、まあその最近ある中の、一本がこのファンシーダンスだと思いますんで、はい、
そうですね、
他の作品と合わせて見てみると、ああまたこういうのも見れるんだだと思いますんで、うん、ぜひApple TV プラス入ってる方は見ていただければっていうところ、
そうですね、
思いますね。
あとやっぱパウアウがめちゃくちゃ気になる作品でもありますよね。パウアウにこう行ってみたいというか、
う
ん、体験してみたいというか、どんななんやろうっていうのはすごい思いますよね、う
ん、ね、うん、あれ本当のお祭りなのかな、わかんないですけど、
いや結構本当のお祭りでしょ、多分
そこで撮ってる感じですよね、きっとね、うん、だと思いますね、うん、そこはだから、うん、映画の中でそれは垣間見れるとは思いますね、
そうそうそう、なんで、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、はい、というわけで、
うん、
今 Apple TV プラス今回はファンシーダンスの感想を話してみました、
はい、
シネマアクティブ東京支部の音声配信ティニーフィルムフェスティバル2024、次の回が今年の最後の回となりますので、はい、次もぜひ聞いてみてください。
何を、
ね、よろしくお願いします、
はい、お楽しみにということで、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。